今日は奇跡を行うキリストという主題ですが、選ばれている福音書は非常によく知られている5000人の人に、これは男性だけですけども満腹させたというその記事です。この奇跡の物語は4つの福音書に全部出ています。ですから福音書の記者たちにとってこの伝えられた伝承というのは欠かすことのできない大事な意味を持っていたと思われるのですが、それは4つの福音書ともこの奇跡において神の国が表されているというふうに受け止めたからではないかというふうに思います。特に今日のルカによる福音書はそのことがとても明瞭に表されているのですが、順番に聖書の箇所を追ってみますと、使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれたというふうに書いてあります。ベトサイダというのは地図をご覧になるとわかるんですが、ガリラヤ湖の一番北の橋、そしてヘルモン山から注いでくるヨルダン川の河口の東側にあるこう小さな町といいますか、そしてその周辺はいわば草原だったようですね。ですからそちらの方に弟子たちを連れて行かれたわけですが、群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。ここにわざわざ神の国について語りというふうに言います。福音を伝えというんじゃなくて神の国について語り、この著者のルカの考え方では、神の国というのはイエスとイエスに従う弟子たちのいるところに現れるというそのことを主張したいようですね。そこでイエスが人々に仕えてあるいは話をしておられるうちに日が傾きかけたので、12人がイエスにもう時間が来て食べ物を食べさせないといけないからもうそろそろ終わりにしましょうというふうに提案をするわけですね。ところがイエスがあなた方が彼らに食べ物を与えなさいっていうふうに言われた。で弟子たちはびっくりして、私たちにはパン5つと魚2匹しかありませんというふうに答える。だからかなりのお金を持って私たちが買いに行かない限りこれらの人たちに食べさせるなんてことはとんでもないことですというふうに返事をするんですね。ところがイエスは弟子たちにですね、50人ぐらいずつ組にして座らせなさいというふうにおっしゃった。この50人ぐらいずつっていうのは当時の習慣では一つの宴会のグループの単位らしいです。50人ずつこう座るっていう、そういう形で大宴会が催されたようです。ですからこの宴会のスタイルで、で50人ずつ座らせなさいっていうふうに言われて、そしてイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡して群衆に配らせた。ここでイエスは弟子たちが差し出したその5つのパンと2匹の魚を手に取られて、そして天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱えっていうふうにあるんですが、これは単なる食前の祈りではなくて、特にこの天を仰いでという祈りのスタイルというのはその当時のエッセネ派の人々、こう神様に最も忠実に従おうって言って修道院を作って、 修行に励んでいた。イエスもそのエッセネ派にちょっとおられたんではないかというふうに言われるんですが、そういう特別の祈り、言ってみれば礼拝の祈りをなさった。そうすると全ての人が食べて満腹したと。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあったと。この12というのは弟子たちの人たちの数です。で、12というのは世界全部をっていうことを意味しているんですね。ですからイエスが12人の弟子をお集めになったというのは世界の全てに対して神の国を述べ伝えるということを意味しているわけですが、弟子たちの数ほど過酷でいっぱいに余ったほどに祝福されたというわけです。このことが現象的にどういうふうにあったのかということを詮索することはちょっとあまり意味がないだろうというふうに思うんです。しかし4つの福音書の記者がどうしてもこれは入れなければならない伝承だというふうに受け取ったわけには、信仰との関わりの中で非常に大事な意味を持っていたからだというふうに思うのです。まず弟子たちがイエスのところに帰ってきて、そして自分たちのしてきた宣教のことを報告した。ある人はうまくいき、ある人はうまくいかなかったかもしれない。いろんなことがありながらイエスのところに帰ってきた。ところがイエスはこのマルコによる福音書の自分たちだけでっていう、弟子たちだけ連れて行かれたっていう、そういう表現がなされている時には特別の奇跡がなされる、特別の奇跡が見られるという時に自分たちだけでという表現をするんですね。ところが自分たちだけになれないで大勢の人々がイエスについてきた。そこでイエスはそれらの人々を相手に話をされ、そして癒しをしておられるうちに日が傾いてきたということは、イエスご自身も空腹になってこられてるはずですね。周りにいる人もみんな空腹を覚えていたはずだと思うんです。そこで弟子たちが気を利かせて、先生そろそろ終わりにしましょうよっていうふうに提案したら、あなたたちでパンを食べ物をあげなさいっていうとんでもない命令を受ける。それで弟子たちは逆に反抗するんですね。これしかないのにそんなことができますかっていうふうに答えた。だけどイエスがそれを差し出しなさいって言って受け取られて、そして天を仰いで祝福して祈ったら全部の人が満腹したという、そういう奇跡が起こった。ここで大事なことはパン5つと魚2匹しかない、そのしかないというものをイエスにそっくりお預けした、捧げた。イエスご自身だってお腹空いてるかもしれないけども、それを天に向かって捧げて祈ったという、ここに非常に大事な意味があるように思うのです。森内俊夫さんという作家がおられますが、信徒の友にですね、1998年の4月号から2001年の3月号まで連載で福音書を読むということを書かれた方です。読んでみるとカトリックの信仰を持っていらっしゃる方のようですが、この彼はここのところをこういうふうに説明しています。イエスがなされたことは乏しき中にあって、嫌が上にも乏しきものを感謝とともに神に捧げられたことである。この奇跡物語で大事なことはこの一点にかかっている。どのような捧げ物であっても神の目に小さすぎるというものはない。乏しくて小さすぎて神が用いられないなどという捧げ物はないという教えが込められている。そしてご自身の経験を書いておられます。 ある時に階段から落ちてですね、左手ついたら手首を複雑骨折してしまって、入院して手術も大変手間取ったらしいです。かなりひどい手術、痛さがずっと残った。まあ退院していいでしょうっていうふうになってから初めて教会に行った。その時にもまだ左手には包帯がぐるぐる巻きにしてあって、そしてカスガイみたいなものがこう打ち込まれていたらしいですね。ですから痛くないっていうことはなくて、いつでもズキンズキンズキンズキンしてるっていう、そういう状態だったようです。その日曜日ミサに預かった後、主任司祭から痛いですかって声をかけられた。それで、まあ彼は隠すことができないですから、痛いですって答えるんですね。すると神父がこう言ったんです。どうかその痛みを世のもっと痛める人々のために捧げてください、その痛みを捧げてくださいっていうふうに答えて、この言葉に彼は心の隙間にくさびを打ち込まれた思いがしたというふうに言ってらっしゃいます。私の肉体の痛みはあくまで自分一人のものであって、ただひたすらこれに耐えていくしかないと思っていた。痛みを覚えるのは治癒に向かっている証拠なのだから、耐えていればよいとだけしか考えていなかった。しかしながらこの世には私よりもっと辛く絶望的な痛みに我が身を晒している人もいるのである。痛みすら覚えない極限の痛みもあるのである。私は神父の言葉に衝撃を受けたが、だからといってそれで痛みが消えてなくなってしまったわけではない。だが痛みの意味が変わってしまった。この自分のささやかな痛みが誰か知らない罪なき人の痛みの幾分かの助けになるのならば、この痛みを真摯に捧げようと決心したというふうにおっしゃってます。より少ないものでもそれを神に捧げる、そこに私たちの計算できない素晴らしい奇跡が起こる。今日の福音書の箇所は生産式を象徴しているというふうに全ての学者が説明しています。このパンの奇跡の物語は旧約のですね、エジプト脱出の時に食べ物がなくなった、その時に神様がマナーをくださったという奇跡、それからもう一つは列王記下の4章にエリシャが小麦粉を使って、そしてパンを作って、で、人々に分けた時にこれじゃとても足りないですっていうふうに言ったんですけれども、それがどんどん増えていって、そして全ての人が満腹したっていう旧約の物語と対応している。でそれが生産式を表しているっていうわけですね。今日もこれから生産式を迎えるわけですけれども、それは私たちのほんの小さなしかないものをそっくりお捧げするっていうことによって主がお持ちくださる。それはいいものであっても、逆に先ほどの森内さんの話のように痛みであってもそれを捧げるっていうことによって他の人々が潤うという、これが神の国なんだと。イエスのおられるところ、そしてイエスに従って捧げる者がいるところが神の国なんだと。だから教会は神の国のシンボルです。生産式はその中で神の国の祝宴の先取りです。だから今日また私たちが生産に預かるわけですけれども、私たちのしかないものをそのまんまに主に委ねる決心をしてお任せしますという歩みの印として生産に預かりたい、そして私たちも同じように満腹したいというふうに願います。祈りましょう。 主イエスキリストの父なる神様、私たちはつい足りないということにばかり意識が移りがちです。そして何かを得るとそれをとても喜んで、いつの間にか所有欲の虜になってしまって、捧げること、分けることを忘れてしまいがちでした。しかし私たちの持っている乏しいものをあなたに捧げることによって、どれだけ多くの人々があなたに癒され満たされるかを、今日も福音書を通してお示しいただきまして感謝をいたします。どうぞこの週も主イエスが全てをいつもあなたに捧げておられたように、私たちも自らを捧げて歩んでいくことができますように、そしてあなたが共におられるということを日々にしっかり受け止めて歩むことのできる一週間とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。